はい、おはようございます。それでは賛美をもって主を褒めたたえましょう。今日の賛美は罪をもにを除くは聖歌425番です。ラララララララララララ3、はい。罪をもにを除くは血の力、主の血は悪魔の技をこぼつ不思議力なり。力ある主イエスの血、受けよ受けよ。力ある主イエスの血、受けよ今受けよ。力力ある主イエスの血、受けよ受けよ。力ある主イエスの血、受けよ今受けよ。アメン。どうぞお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今朝も私たちに御言葉を通して一人一人に語ってくださいますようにお願いします。今私たちの心を開いて主の御声に耳を傾けます。私たちの霊の耳を開かせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日はローマ人への手紙7章7節から13節をディボーションします。
それではどういうことになりますか？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。アーメン。
それでは今日の内容をまとめていきましょう。律法自体は聖なるものであり、正しく良いものであるが、決して人を命に導くことはできないと教えられています。パウロは自分の経験を通して、律法の戒めが罪を悟らせ、結果的に罪が強く生きて人を死に導くと語ります。はい、それでは神様からの示しをいただくために言葉を黙想していきましょう。はい、それではいただいた示しを分かち合っていきましょう。
私は10節に目が止まりました。命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりましたということで、この戒め、律法によって罪が明らかにされて、自分が罪人であることを悟って終わりというところで 死に導かれるのかなということを思いながら、イエス様の十字架の贖いというのが、このような自分に対して救いであって恵みでしかないということを思いました。
はい、私は13節で、この神様の律法が人の罪を照らして、一層罪を明らかにするものだということが分かりました。人が罪を悟って、悔い改めて、神様に頼るようにするために、神様はこの律法というものを用いられたんだなというふうに思いました。以上です。
はい、私は7節が目に留まりました。ただ、律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょうというところから、律法は罪を知らせることができるものであり、罪を教えてくれるものだなということを感じました。以上です。
私は今日の箇所全体を通して、律法は罪を罪であることを教える清い先生だと思いました。しかし、その清い先生である律法には、罪をどのように僕は克服して、罪から救われることができるかは決して教えてくれない。そして助けてくれない。ただ、清い先生であって、罪が罪であることを教え続ける役割しかないと思いました。結局、人はその律法によって罪を悟り、どんどん罪を意識するようになって、かえって、どんどん罪に支配を受けるようになっていく。結局、聖なる律法が彼を罪に裁き、その死刑を宣告するようになると、律法はこのようなものであるんだなと思いました。はい。それでは、さらに御言葉を詳しく調べていきましょう。神様はどのようなお方であり、また今日の箇所として私たちが学ぶことができる教訓などは何かを目想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は10節からイエス様が罪を背負って身代わりに罰を受けてくださったお方だと思いました。救いの道を備えてくださった恵みのお方であるということを目想しました。また7節、律法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょうというところから、教えですが、この律法は自分が罪人であることを教えてくれる養育係であると思いました。自分が救われるべき罪深い存在であることを教えてくれるということで、本当に清さの前にはひれ伏すのみであるなということも思いました。
私は全体を、昨日のディボーションの部分と対比させながら少し考えていました。律法は神の基準に人間が気づくために与えられたもので、罪を示すものであること。しかし、罪がこれを用いて私たちを殺す機会としてしまったこと。私たちはキリストと共に十字架に死んで律法の縛りから解放された。この新しくキリストのうちに生きるものとなったというところから、律法とキリストを対比してみました。律法は罪を示すことができる。キリストの新しい戒めは罪を許すことができる。そして律法は罪に定めることができるけれども、キリストは罪から解放することができる。律法は死をもたらすけれども、キリストは命をもたらすというところで、私たちが未だに律法のうちにだけ生き続けるなら、罪を示して死を示すことはできても、解放と命をもたらすことはできないんだということを、今朝は思いました。以上です。
はい、私は9節を通して天のお父様について示されました。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めをした時に罪が生き、私は死にましたというところで、かつて律法がなかった時代には自分の罪が罪であることをよく認識できなかったと思うんですが、こう律法を与えられたことによってこう人類がこう罪というものを明確に悟り、そして自分は罪によって死ぬべき存在なんだということが 認識できた。そして、まあ、前の章の最後にあるように罪から来る報酬を死なんだと、示して、くださった、そのようなことであると示されました。
私は7節から従うべき行動を教えられました。律法を知ると罪がわかるというところから、罪を知らない人は律法を知らない人だなということを教えられました。今は罪を知って、律法を知って、またそこからイエス様を知って、イエス様の戒めを知ることができたので、この新しい戒めに従っていきたいなということを教えられました。従うべき行動としては、今イエス様の新しい戒め、心を尽くし、すべてを尽くし、主を愛することと、あなたの隣人をあなた自身のように愛することが、私たちクリスチャンの従うべき一方であり、戒めなんだなということを教えられました。以上です。
私は、9節から11節のところで、模範と教えをいただきました。パウロはこの律法と罪の関係について、単なる知識を伝えるのではなくて、自分の体験を通して真理を明かししていると思いました。このように、自分が体験した罪、また自分が体験した福音の真理の素晴らしさを明かしすることを通して、人々に知らせることがとても効率、効果的、とても効果的であって、力強いものであるんだなと思いました。他のところは皆さんと同じです。はい、それでは生活への適用のためにさらに黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきましょう。
私は、この律法の役割と、そしてこのイエス様がしてくださった役割、両方とも本当に大事なものだなというふうに思いました。ここを読んで、この第二コリントの、このモーセの罪に定める務めにも、まあ、栄光があり、またさらに、この義とする務めには、なおさら栄光があると。人は本当に罪を知らなければ、神様の恵みも知ることができないんだなと思いまして、特に私は、まあ、未信者の人々のことを考えたんですけど、やっぱりたくさんの恵みを伝えるんですけど、まあ、やっぱり罪がわからないと、本当にその恵みに、恵みの深さに預かることが難しいんだなということを思わされ、そのことも伝えるべきことだなというふうに思いました。以上です。
私は今、教会に通って、以前教会に通っていたけれども、離れた方々と集まって礼拝を捧げているんですけれども、まあ、その方々が必ずおっしゃるのが、何かその、通っていた教会に違和感を覚えた、すごくその立法的なところがあって、それは何か違うんじゃないかと思っていた、まあ、それが大体原因になっていることが分かってるんですけども、まあ、話す中で、ただ彼女たちが本当のところでどうして自分がその違和感を覚えるのかは明確に分かっていないので、今日まあ、このローマ書の箇所すごく大切だなと、こう明確に律法の、うん、働きと、また新しいキリストの戒めと、どのように理解していくのかということを伝えていく必要があるなと今朝思わされたので、まあ、今度の御言葉の準備をよく備えてしたいなと思いました。以上です。
はい、私は、今日もある場所でこうスピーチをする時間が与えられているんですけども、そこでこうイエス様福音について語ろうと準備しておりました。しかし今日の御言葉から、まあ、9節ですね、人間にはこう罪があること、神がこう人間にこう救いの恵みをお与えになる前にまず律法を与え、罪を示されたことが心に留まりました。 ですから私も、まあ、今日のスピーチの中でこう人間の罪、神の御前でのこう罪についても、まあ、はっきりと語ろうと思いました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して自分がいくら清くなろうとしてもそれは偽善者になるだけだなということを思いました。自分が清くなるのではなくてキリストが私のために死んでくださったことで私を恵みによって清めてくださったということを覚えてすごく、感激しています。本当にイエス様の姿に習っていきたいということを思って、今日もイエス様のことをいつも考えて生きていきたいということを思いました。
はい、私は今日のディボーションを通してイエス様に出会ってこの罪を知りまた律法の基準を知ったんですけども、今はイエス様をどんどん知っていくうちでこの律法にとどまるのではなくもっと高い律法の基準に従うべきことを教えられました。それを知っている以上それに従わなければ私は罪を犯すことになるんだなということを感じました。主を第一優先することとあなた自身のように隣人を愛すること、今日はそれを心に握ってまず主を第一に礼拝していく時間を持っていきたいと思います。また今日学びがあるのでその学びの中でも愛を持って交わり教えていきたいなと思いました。以上です。
私は今一緒に学びをしている方が罪の許しの喜びがあまり俺がよくわからないと言っていて、また自分もそういうふうにその方を見ながら感じるんですけど、自分自身のこの救われた時の経験をこのパウロのように自分自身を見た時に考えた時に、私はものすごく自分の罪のゆえに、まあ、半分自己嫌悪のような自分を嫌っていた時期があって、その中でイエス・キリストが自分のために死んでくださって私を愛しておられるということが分かった時にものすごい感動を覚え、そしてその罪の許しに感激した経験がありました。で、今日のディボーションをした時にその方は自分の罪を分からないゆえに、そしてそこまで深く罪が罪であると思ってないゆえに罪が許されたその喜びもあまりないのではないかと思いました。で、この律法の役割がこの罪を悟らせることであるということで、その方と10回を共に読みながら一つ一つ神様が罪、何が罪であるかを教えているかを共に読んで、それから福音のこの恵みをもっとさらに深く味わうことはどうかなと思いました。そのように学びをしていきたいなと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、私たちが律法を全うすることのできない、この弱い、罪深いものでありますけど、イエス様、私たちのために、十字架で死んでくださり、すべての罪をあがなってくださり、また今は命の律法を全うすることのできる助け主聖霊様を私たちに与えてくださり感謝します。主よ、今日もこの恵みの真理、また聖霊様のうちにある自由を、またあなたの愛と恵みを、救いを人々に証しするものとしてくださいますようにお願いします。ハレルヤ、イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アメン。はい、皆さんありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。